瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする瀬の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある随岩寺のご住職瀬さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では栃尾のちょっと質問のコーナーです。私が子供の頃は結構お墓とかで水子地蔵というのをよく目にしたような気がします。母になんかこれって何って聞いた覚えがあるんですけど、最近はあんま見なくなったなと思っていて、はい、水子地蔵はなんか どんな時どのようにして建てるのかみたいなことを教えていただけると嬉しいです。
うちの随岩寺でもですね、
はい、
水子供養っていうのは、まあ、結構やるんですね。
はい、
でなんか統計によると年間10万人の水子さんがいらっしゃるって、まあ、聞いたことがあるんですけど、
やはりはい、
やっぱりほら、なんていうんですかね、こうお腹にお子さん宿して、
はい、
まあ、ちょっとお腹冷やして流れてしまったとか、
はい
はい、またあと中絶をしたとか、
はい、
まあ、いろいろありますよね。
はいはい、
でまあ面白いっていうか、例えばそのおばあちゃんがですね、
はい、
30年前の水子さんを供養するとか、40年前の水子さんを供養するとか
いうことがあるんですか？
うん、ありますね。
その時はできなかったけどってことですかね。
そうですね。例えばその3名同時とか、
はい、
うん、まあ、何かあったんだと思うんですよね、当時。
はいはい、
でやっぱりこうずっとこう心にこうなんかくすぶるっていうか、うんうん、できなくて、まあ、ある時こう何かのきっかけで、まあ、供養しましょうみたいな、
はい、
だから結構そのお墓にですね、お地蔵さんが建っているお墓があると思うんですけど、
はい、
あれが大体その施主さんが建てた水子地蔵が多いですね。
はいはい、
うん、あとやっぱり昔はですね、
はい、
例えば小さい時にこう目を離した隙に川で溺れて亡くなってしまったとか、
はい、
事故に遭ったとか、
はい、
やっぱりこう今よりも多かったんですよね、そういうことが。
まあ病気とかもね、亡くなる子多かったでしょうね。
そうそうそう、栄養失調とかですね、
はい、それなので、はい、
そうなんですよね。それなので何ですかね、ずっとお位牌は持ってたけどお墓に納骨しないみたいな。
あ、そうなんですか。
そういう方も、うん、いらっしゃって。
小さい子は、
そうそうそうそう、やっぱこう、はい、なんか自分の気持ちが整理がつかないっていうか。
あ、
である時に旦那さんが亡くなって、
はい、
まあ、昔の水子もいたんですみたいな、
はい、
感じでお地蔵さんを建てたりっていう場合、まあ、いろいろありますね。
うーん、
でちょっとですね、まあ、調べてみたんですけど、
はい、
水子さんって昔はその間引きって言いまして、お子さんをちょっと減らすって言いますか、
あ、はいはい、
食べる食事が豊富でないので、うんうん、間引きをしたとか、
はい、
あとその、間引きをした赤子を、まあ、川に流したから水を当てて水子って呼んだとかですね、
はい、
あとはその生まれる前に亡くなってしまったので、まだその見ない子、水っていうことで、はい、見る前に亡くなったということで水子、
はい、
っていうことも言われたらしいですね。うん、お地蔵さんって、
はい、
大抵のお寺でこう三門って言って門を入って、その一番最初にあるのが大体水子さんっていうか、六地蔵があるんですよね。六地蔵、
六体あるってことですか？
六あるんですね。
はいはい。
でこのお地蔵さん全部意味があって、
はい、
左から地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天を表すんですよ。
なるほど。
まあ六度って言って、その何ですかね、ランクですよね。
はいはいはい、
ランク、はい、でなるべくだったら地獄より餓鬼、ガキより畜生、畜生より修羅、修羅より人、人より天という形で、こう上の方に上がっていって、
はい、
幸せになるっていうことが、うん、ありまして、
はい、
で水子さんの場合はですね、生まれてからお葬式をすることがないんですよね。 はい、すぐ流れてしまってこのようにこう何ですかね、体として見えないので、
はいはい、生まれなかったってことです。
そうそうそう、ね、もちろんそんなね、はい、6ヶ月とか7ヶ月でお亡くなりになると今度はお葬式とかはあるんですけど、まあ、その前にこう形として見えない場合は、はい、まあ、ほぼお葬式はしないんですよね。うん、でもやっぱりね、お母さん、女性の方はこうお腹を痛めた、なんですかね、感覚がありますので、
はい、
それでこう流してしまった、まあ、命がなくなってしまったみたいなその後悔っていうんですかね、
はい、
それからやっぱり供養しましょう、供養したいっていう気持ちが出てくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕なんか思います、
うんうん、
で、いつも水子供養するときにお話しすることがあって、
はい、
まあ、うちの場合はお線香とお花をですね、
はい、
必ずお節さんに持ってきてもらうんですよね、
はい、
それは別にコンビニで買ってもお花屋さんで買ってもいいんですけど、
はい、
まあ、ご自分でお金を出して買ってきてもらう、
はい、
それからお参りするときに、はい、まあ、こうお経を渡すんですけど、一緒にお経を読んでいただいて、
はい、
で、まあ、曹洞宗なので、お焼香するんですよね、
はい、
で、お焼香を、まあ、曹洞宗の場合は2回していただくんですけど、
はい、
1度目のお焼香は、亡き人への感謝、例えばその2ヶ月とか3ヶ月、
はい、
まあ、少ない人だともっと1週間とか10日、
はい、
でもやはりその受精する確率って2億分の1とか3億分の1って言われてるんですよね。で、受精した時から、まあ、命っていう考え方をしますので、
はい、
まあ、そうすると一人の男性をお父さんにして一人の女性をお母さんにしてくれるわけじゃないですか、
はい、
で、4人のおじいちゃんおばあちゃんを作ってくれるので、
はい、
まだ生まれてなくても、だからその喜びに感謝してお焼香しましょうと。で、2回目のお焼香は、まあ、御所を願うっていうんですけど、まあ、よく言われる冥福ですよね、
はい、
メイドの幸せ、
はい、
で、亡くなった水子さんに対して、仏様になっていただいて、
はい、
そして、あの世に、メイドに、お送りさせていただいて、手を合わせましょうというふうに、お話ししてます。で、メイドってまあ、どこにあるのかってよく言われるんですけど、
はい、
昔は亡くなった人はこう平安時代は月に行ったりですね、
はい、
お星様になったり、まあ、西国浄土って言ったりしますけど、僕はかけがえのない大切な方が行く場所がメイドだって思っているので、
はい、
それはこう皆さんの心の中でも、まあ、どこでもいいんですよね。で、手を合わせれば亡くなった大切な方は皆さんの近くに出てきますっていうふうにお話ししているので、
はい、
ですから自分のお腹を痛めた大切な水子さんが、手を合わせてお参りして、で、今度はいつか自分が亡くなる番が来るわけじゃないですか、
はい、
まあ、その時にまた世で、お会いできたらいいですねみたいな感じでお話をさせていただきますね。
水子供養ってそういうふうにやるんですね。
あ、これはね、僕のお寺がこういうふうにやってるので、他のお寺がどうやってるかは知らないです。
なるほどなるほどなるほど、
はい、っていうことですね。
はい、わかりました、うん、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、では今月のゲストをご紹介いたします。株式会社プレシャス代表取締役須永雄一さんです。長谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今月のゲストは株式会社プレシャス代表取締役社長の須永雄一さんです。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今回須永様とは初めてお会いさせていただきます。先日たまたま友人の Facebook で須永様の書籍を大変こう褒めておられたので、私も特養やってますので購入させていただき拝読させていただきました。社会福祉法人の理事長として特別養護老人ホームを運営させていただいておりますので、大変共感する箇所が多くございました。この度は前橋市ということで同じ群馬県内であることから、ぜひ一度直接お話を伺って
本日のインタビューになっております。本日は須永社長様が現在のようにレイハウスみかんの花を運営されるまでの経緯、介護施設の運営、独特な経営方針などにつきましてもお話をお伺いできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、最初に須永様のプロフィールの方をご紹介させていただきます。株式会社プレシャス代表取締役社長、1978年11月18日生まれ。高校中退後、とび職、工場勤務、トラックの運転手、パチンコ店店員などの職を転々とされます。祖父の介護経験をきっかけに介護現場の疑問を抱き、一念発起し、2011年群馬県前橋市にデイサービス事務所デイハウスみかんの花を設立されました。利用者やその家族、現場で働く従業員の双方に寄り添う経営を続け、離職率の非常に高い介護業界の中で設立か8年間の離職率 0% を達成、利用者の高い満足度を獲得しております。書籍に本物の介護施設を作る一点集中の介護経営検討者がございます。それではどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初にですね、須永社長様の生い立ちについて、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、私は今今年で45になる年ではあるんですけど、群馬県高崎市に生まれて、もともと所在は高崎だったんですけど、まあ、そこから普通に小中高と言いましてですね、ただその道中の中で中学校3年生の時に母親を亡くしてます。で、乳がんでですね、まあ、お母さん、私小学校ぐらいの時にいつもお風呂が出る時におっぱいをね触ってて、何をやってるんだろうって思ってたのが、まあ、要はその乳がんで、がんがだいぶ大きくなってた状態で、まあ、病院に行ってっていうところで余命1年とかって言われたんですけど、頑張って5年は生きたっていう経緯があったんですね。で、まあ、そういう思春期を得て、まあ、高校に入ったんですけど、まあ、その時母親中学校3年生の時にもう亡くなってしまったので、父親がまあ育ててくれて、またその中にもおじいちゃんおばあちゃんっていうのが、おじいちゃんが戦争で片足をなくしてて、まあ、内孫っていうこともあって、毎回戦争の話をねしてくれてっていうところで、自分はその時期の時にはおじいちゃんまた同じ話をしてるよっていうことなんですけど、ただ今現在になるとおじいちゃんのその話っていうのが全てつながって、本当にありがたい話をしてくれたんだなって、本当命の大切さというか、戦争で機関銃で7発8発ぐらい撃たれて、出血多量な状態のところで、もう死体置き場のところに置かれてた状態だったということなんですね。で、その時たまたま16時間ぐらい置かれてる状態の時に戦友が見つけてくれて、おじいちゃんがちょっとピクッと動いたらしいんですよね。で、その時に、まあ、病院にすぐ行ってくれて一命を取り留めたっていう経緯があって、まあ、そういう話をおじいちゃんがいつもちっちゃい頃から話をしてくれて、ゆういちなって、あそこで戦友が見つけめてくんなかったらおじいちゃんはもういなかったんだよ、おじいちゃんがいないっていうことはゆういち、お前お父さんもいないんだぞと、でお父さんがいないっていうことはゆういちもいないっていうことなんだ、あそこで命が途絶えることなくつながったっていうこと、この命の大切さ、戦争を通して、まあ、こうやっておじいちゃん話すけど、ゆういちにそういうのを感じてもらいたいんだっていうのを本当に毎日のように話してくれて、まあ、そういうことがあって、で実際おじい様が、まあ、亡くなる時でもね、私ちょっと介護に携わったんですけど、本当に自分の中でおじいさんに少し恩返しができたかなっていう気持ちはあって、まあ、そういうところから、まあ、本当にいろいろな経緯を得てですね、この介護の仕事に就こうと思った32歳で、まあ、自分で経営をしたんですけど、その前に修行を5年間させていただいて、まあ、おじいちゃんのその思いを胸に、まあ、私も世の中に何か希望を与えられるような、そんな人間になりたいなっていうようなことですね。まあ、自分の中で振り返ってみると、もう本当に高校生活っていうのは、まあ、中退っていうのもありますけど、学校に1年の時はちゃんと行ってたんですけど、ほぼほぼ行かないで遊んでっていう感じですかね。まあ、でもその時のやっぱりその遊びのことの経験っていうのも今いろいろ仕事にも生きてますし、でその後にとび職に就いたんですけど、やっぱりそのとび職の親方っていうのがすごくいい親方でしたので、そこから教えてもらったことっていうのが、段取り10分仕事5分っていうことを教えてくれたんですね。まあ、それが本当にこの介護の仕事でも生きてるっていうのはすごくありますかね。だから本当に波乱万丈な人 人生って言ったらあれですけど、うん、話すとすごく長くなりますけど、いろんな経験を得て今の自分があるんだなと思って、まあ、そういうものを、ね、こう経営を通してスタッフにもそうですし利用者さんにもそうですし、そういうものを何か自分なりに与えられるものがあったらいいなっていうものをいつも心の胸に置いて仕事をさせていただいてます。ちょっと話が長くなりましたが、
まあ、はい、あれですよね、その戦争でね、おじいちゃんが、はい、おじい様が、ね、助けられなかったら本当に、ね、須永さんも今ここにいないって、まあ、奇跡的な確率 で、
本当です、ね、
やっぱりこう私たちは、ね、生かされてるなっていうふうに、はい、思いますね。
そうですね、まあ、本当に命の大切さって本当にただただ自分がこう生まれてる、ね、何かしら役割があって何か目的があって多分自分たちは生まれてきたのかなって、やっぱりその使命感を持って生きていきたいなっていう、やっぱりそういうのはおじいちゃんから教えていただいたっていうのはあるかもしれないですね、はい、
いやありがとうございます、
はい、
こちらデイハウスみかんの花、まあ、今日こちらで収録させていただいてるんですけども、はい、すごく素敵なところで、あ、前橋のこんなところに素敵なデイハウスがあったんだなっていうふうにですね、今日はちょっと感動してるんですけども、この理念、須永さんのこうどういう思いがあるんですか？
そうですね、まあ、本当に基本的に福祉の原点って本当に相手を思いやる気持ちっていうことだと思うんですよね、うん、目の前で困ってる人がいたら手を差し伸べてあげようって、やっぱりそこが原点にあるのかなと思うんですね。でやっぱりその利用者さん、まあ、よくこの介護の仕事でいうと利用者さん本位っていう言葉もあるとは思うんです。確かに利用者さん本位で仕事をするっていうのは大切なことだとは思うんですね。でも自分たちはチームでやってるものっていうこともあるので、やっぱりスタッフ間のコミュニケーションがしっかり取れてないと、うん、いいサービスは提供できないとは思うんですよね、うん、でやっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちも年を重ねていって先見の目っていうのもありますし、うん、あと空気を読むそういう能力もたくさん持ってるので、私たち職員同士がこういざこざをしてたら、うん、で何か仕事をサボってたりとかしたら、うん、やっぱり利用者さんは見てるんですよね、うん、そういうところから、まあ、スタッフ同士が本当にしっかりとそういう理念目標に向かってしっかりとこう進んでいけるようなそういう組織を作りたいっていう風な思いで、まあ、ちょっとそこにもあるんですけど、クレドっていう、はい、会社の方針をみんなで復唱してですね、帰りの修例の時にはそれをみんなで一読させていただいて、であとは半年に1回ですけど2年に2回ですね、それに対しての評価っていうものをさせていただいて、私と面接をしてお話をするっていう感じで、とにかくやっぱりそのこの6個の項目、当たり前のことで本当にごくごくあることなんですけど、でもなかなかその当たり前のことができないのが人間の性ではあるのかなと思うので、それを着実に忠実に毎日毎日本当に継続していく、でまたこう反省を繰り返していくっていうところで、そういうものがこう、ね、人間的にも染み付いてきて、でまあ会社っていうか仕事を通してやっぱりその人間力を学んでもらいたいっていうのが私の思いでもあるので、確かに仕事っていうのはどういう仕事しても大変だとは思うんですよね。でもその中でなんか学ぶことっていうのがたくさんあるから、愚痴不平不満ではなくて、どうしたらそれができるようになるのかなとか、どうにしたらいい感じになるのかなって、やっぱりそんなものを考えながら反省してこう人生を生きていってもらいたいなっていう思いも込めて、スタッフにはそういうことを伝えてますね、はい、
かっこいいクレードですね。
はい、
これ皆さんが一人、
そうですね、1枚ずつカードとして持ってて、帰りの時の修例の時にはそれを復唱してっていう感じで、まあ、クレドカードっていうのを皆さん職員の人がみんな持って、もしよかったら差し上げます。
これちっちゃい
ですね。それを大きくしたやつですね。あ、はい、
あ、皆さんはこのサイズを持ってるんですね。
そうですね、当初の時にはね、その職員たちが、まあ、守るべきことってしたんですけど、うん、途中から私たち法人としてもプレシャスはっていうその3つの項目も加えて、うんうん、私たちもね、スタッフに対してこういう思いでやっていくよっていうものを示していこうっていう感じで、これもそうですね、継続してやってることですね。なかなかやっぱり理念とかね、そういう 会社の方針とかっていうと、なんか額縁にねこう入っててそのままで、なんか職員にこうなかなか浸透できなくてっていう部分もあったりするので、これを毎日毎日こう続けるっていうところが、いつかそういうところに本当に近づけるんじゃないかなっていうものを意識高くやっています。
あ、僕は高野昇さんお友達なんですよ。
そうなんですね。私もそう、高野昇さん本当に大好きで、何回も講演会がしていただいて、毎回質問させていただくんですよ、で、いつも本当に高野昇さんに、どうしたらこのクレドが浸透できるでしょうか、っていうと、昇さんは本当に毎日毎日続けることだと、本当に小さいことの積み重ねがいつか本当にそういう風な大きいものになるからっていうものを、毎回同じ言葉を昇さんが言ってくれて、それを着実に守ってやってるっていうところですね。
あ、そうなんですね、
はい、
僕はまあ、うちでも講演会とかセミナーしていただいたことあるんですけど、まあ、うちもクレドあるんですが、毎朝あれなんですよ、リッツ・カールトンってこうラインナップって言って、朝その始業する前に職員で、まあ、今日どんなことをお客さんに対して、皆さんがしますかみたいなことを皆さんでシェアして、でそこでこう自分の仕事がその他分野っていうか、他の部署でなんかお手伝いできることないかとか、そういったことをこうみんなシェアして始めるっていうのをやられているそうで、まあ、うちもそうですね、何年前からそれ始めて、で一人一人必ずその日に、まあ、誰か、こんなサービスをして保護者に喜ばれましたとか、利用者の家族の方が喜んでましたみたいなことをシェアすることが、まあ、毎朝 のラインナップでやるんですけど、すごくあれなんですよね、人間って考えてることが言葉になるじゃないですか、で言葉が行動になるじゃないですか、で行動が習慣になって、習慣が人生になって、人生がこう運命になるので、やっぱりこう毎日ですか、前向きなことを、まあ、自分なり他の職員が言ってると、なんかこうネガティブな人もいいとこを見よう、いいとこを見ようっていう風になってるんですよね、
まあ、そうですね、
それで非常にこう変わるなっていうのは、僕なんか思いますね。
そうですね、ホテルだからっていうわけじゃなくて、やっぱりこういう介護施設とかでもやっぱりそういうものを取り入れていくっていうのはすごく新しい発想なんじゃないかなと思って、高野昇さんに会った時に、あ、絶対うちでもちょっとやってみたいって本当に思って、スタッフに言ったらやりましょうって言ってくれて、そこからそうですね、8年9年ぐらいそれを続けてるっていう感じですね。
あ、そうですか、
はい、
リッツ・カールトン行かれたことあります
よ？わ、ないんですよ。
あ、ないんですか、
はい、
一回あれですよね、お客さんのリクエストを断らない、どんなことも断らないって言ってたんで、ディズニーランドじゃないんですけど、結構ね、無理難題僕行ったことあって。
あ、そうなんですか、
でもそれはね、やってくれたんですよ。
いや、素晴らしいですね。
本当にやるんだと思って。
いや、本当にたくさんの引き出しがあってね、多分きっとそのお客様に不快な思いをさせないっていう、そういうところから多分いろんなものをね、こういうふうにね、お客様が幸せとか良かったって感じてもらえるものを提供できるんでしょうね。
そう、
だからそれまさに人間力だと思いますね。
そうそう、
いろんな場面でそういうのが
すごいなと思って、
あ、
感動したんですよね。
いや、素晴らしいですね。ちょっとぜひ自分も行ってみたいと思います、ね、昇さんの話だけっていうわけじゃなくて、やっぱり本場のね、そこで体感してみるっていうのもいいのかなと思いますんでね。
なんだっけな、本に書いてあったのは、なんか女性が一人で、なんかこう食事レストラン予約して一人でずっと待たれてて、それまた何分も待たれてるので、ちょっとおかしいなっていうのをなんか感じて、それなんですかね、他のお客さんにあまりこう気づかれないように、なんか書したとか、いろんなことを。
そうですね、私も何書か読んだことあります、いろんなね、やっぱりそのバリエーションがあって、多分お客様のことを真剣に考えててっていう、なんか俺も昇さんの読んだ時に、お年寄りの方がちょっとおしっこをしちゃったみたいなんですよね、でそれでウェイトレスの方が、あ、これはどうしようって言ったら、そのご家族の方もあたふたしてるって、これをそのウェイトレスの人がとっさに気づいたことが、自分が持ってきた水をかけてしまって、わざと、でお客様大変申し訳ございません、あちらでちょっとお着替えをっていう、なんかその相手のことのその羞恥心をちゃんと気遣って、そのやるスタッフの一人一人のその発想力っていうのは素晴らしいなって思って、
すごいですよね。
いや、本当ですね。
僕ね一回泊まって、
はい、
僕の誕生日とか多分レコードされてると思うんですけど、
はい、
何にも気づかないで行って、でなんかちょっと家族で行って、
はい、
なんかいきなり上のなんか お食事するとこ行ったら、
はい、
なんかハッピーバースデーとか言われて、
サプライズですね。
いやいやいや何も言ってないんだけど、
すごいですよね、うん、そのさらっとそういうところですよね、
うんうん、それなんかやるなって思ったんですよ。
ああ、本当ですよね、
うん、
そういうところですよね、
なんかねちょっと飴細工のようなお菓子だったんですよね、
はいはい、
だけどハッピーバースデーって私の名前書いてあって、
お
いややるなと思って。
いや本当ですよね、うん、やっぱり人は感動した時に誰かに話したくなるっていう、やっぱりそういうところをちゃんとね、知ってますよね。
そうですね、
素晴らしい、
いやありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。
まあ、うちも介護やってるので、はい、これ本当によく分かるんですけど、
はい、
離職率の高い介護業界で、
はい、
設立から8年間離職ゼロってすごいですよね。
いやそうですね、自分自身も本当になんかこうね首輪をして止めといたわけではなくて、本当にやっぱり居心地が良くて勤めてくれたのかなとは感じてる部分はあるんですけど、まあなかなかそれをやろうと思ってもなかなかできることではないんですけど、でもやっぱり自分が何かってこう振り返って思ってみると、やっぱりそのスタッフ自身の心に寄り添ったことっていうのは大きにあるのかなとは思うんですね。やっぱりスタッフって何かしらの難題を、仕事のことだけではなくて家庭のことやいろんなことも抱えながらこう職場に入ってくる。でも私としてはその職場に入った時にはスイッチを入れ替えて笑顔で元気でやってもらいたいなっていうのがやっぱり自分のコンセプトでもあるんですね、うん、だったらじゃあそこの話をなんかちょっと聞いてあげて、頭の整理や心の整理をこうしてあげるとまた前を向けるんじゃないかっていう、やっぱりそういう時間を結構費やしてきたっていうのはあるかもしれないですね、うん、そういうところからやっぱりこうね、あここにいると大丈夫なんだっていう安心感をスタッフを持ってくれたっていうのはあるのかなとは思うんですよね。自分自身もやっぱり困った時に何か気づいてくれるって、やっぱりそれって嬉しいことだし、だ自分自身がいち早くそのスタッフの何かこう変化に気づいてあげる、見てるんだよ大丈夫だよってやっぱりそういうことを声かけてあげられるっていうのがいいのかなと思うんですね、まあ、それがやっぱりこう一点集中の一個の、ね、スタッフも少ない人数だからこそできるっていうそのメリットっていうのはあるのかなとは感じてますね。
先ほども僕が入ってきた時に、
はい、
今日はお客さん来ましたって言って、
はいはい、
ね、須永社長さんも、ね、はい、今度はインタビューに入りますってみんなにお声掛けしてるじゃないですか、
はいはい、
ああいうことですかね。
そうですね、本当にやっぱりスタッフにもちゃんとこう声をかける、まあ、本当にそのクレドにも書いてありますけど、当たり前のことは当たり前にっていうところで、やっぱり挨拶をしっかりできる大人でありたいなって、子供にね挨拶しっかりしないよって言っても結構お父さんお母さんができてないかったりするじゃないですか。そういうところはやっぱり大人がしっかりとそういう背中を見せて、子供たちにあこの人ちゃんと挨拶してるなっていうところから子供からの信頼関係っていうのも生まれるのかなと思うので、だそこはいろんな感情があると思います。今日は気分が悪くて挨拶なんか元気よくできねえなって、うん、でもやっぱり意識をするっていうことが大切なのかなと思うんですよね。とにかくどんな状態でも挨拶を元気よくするってやれば絶対人間できると思うんですよね。だそこをやっていくところで、そうするとやっぱり利用者さんもそういうものを見てますので、あここはすごく雰囲気がいいなって、やっぱりそういうところから居心地の良さを感じていただけるのかなって、やっぱりその空気感っていうのはすごく、うん、大切にしてますかね。そういうところがスタッフもやっぱり働きやすさっていうのがあるのかなとは感じてます。
はい、空気がこう、はい、柔らかいというか、
はい、
和んでるというか、いい感じっていう、
はいはいはい、
まあ、玄関入ってきて、
はい、
まあ、ちょっと、はい、ご案内していただいたんですけど、皆さんこういい感じで自宅にいるような感じで、なんか過ごされてますよね。
ありがとうございます。そう感じていただけると、うん、住職さんでそんな感じていただけるとありがたいです、うん、まさにそこだと思うんですね、
うん、
まあ全部が全部できてはいないですけど、やっぱりそういう空気感っていうのはやっぱり大切にしたいっていうのは常に私も常日頃言い続けてることかもしれないですね、はい、
じゃああれですね、須永社長さんの思いが、
はい、
形になって、
そうですね、
空気になって、
そうですね、本当にスタッフは素晴らしいスタッフですね、
うん、
そういうところを忠実にこう続けてくれてるっていうところがまさに、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リベンファーストと、
はい、
書籍の方で書かれてたんですけども、これはどういうことでしょう、
そうですね、やっぱり理念ファーストっていうのはそのクレドっていうこともね、うん、あるんですけど、やっぱりそこを大切にしてやっぱり利用者様にこう接するっていうところを、まずその6項目を大切にすることで必ずいいサービスが提供できる、だからそこの理念っていうものを大切にしようねっていうのはスタッフには言い続けてますね。もともとだから長谷川さんのところみたいに浅いだったりとかそういうところで読み上げるっていうのもやってたんですけど、なかなかやっぱり私たちも送迎に出たりで全員のスタッフが集まるっていう時間がなかったりとかっていうところもあって、であとは利用者さんの前でこのクレドのカードをラミネートしたやつをみんな利用者さんに配って、スタッフ全員が丸くなって一読して朝のご挨拶っていう感じもやってたんですよね。でもそれもやっぱりなんかちょっと利用者さんにもなんか押し付けになっちゃうなっていうところから、まあ修例の最後、まあ染色だけが修例で残るんですけど、まあそこのメンバーでそれを継続してるっていう感じですかね。なかなかね、本当にやっぱり自分自身もそうですし、毎日毎日それを一読するっていうところで改めてハッと気づかされることもありますし、やっぱその時の感情でそれがやっぱりスーッと入ってくる時もあれば、スーッと入ってこれない時もある。やっぱりこう継続していくことが大事なんだなっていうのを毎日本当に自問自答してます。
はい、お経なんかはね、はい、毛穴から入るっていうんですよ。
あ、
だ例えば般若心経とか読んでも、
はい、
意味よくわかんないですよね。
あ、
やっぱこう何十回何百回何千回何万回って読んでいくと、
はい、
なんか
分かった、毛穴から、あ、それはすごいいい表現ですね。
そのうち詳しい本読んでみて、
はい、
ちょっと調べてみようかみたいな。
ああ、そういう形に
最初から分かんなくていいっていう、
とにかく読み上げること、継続すること
を
体に染み付けるっていうところですね。
そうですね、はい、僕らもやっぱりね、毎朝5時半からお経読んでますけど、全部暗記してますけど、
はい、
全部分かってるわけじゃない。
あ、やっぱそういうところなんですね人間ですもんね、はい、皆さんね、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
お母様とお子様の思い出、
はい、
思い出ですね、
はい、
なんかお寿司屋さんに最後お母様をお連れして、
はい、
まあ、この恩は一生忘れないって言われたお話をちょっとお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、もともとの前の、うん、自分が独立する前の施設で働いた時のご利用者様なんですけど、で、まあ、ショートステイを使いながら須永さんのところにお母さんをね、月に1回でも2回でもちょっとお世話になりたいよっていう感じで言ってくださって、うちを何回か利用するようにはなったんですけど、で、まあ、その息子様がお母さんが大好きなお寿司屋さんがあって、でも介護保険上ではご自宅まで送らないとっていうこともあるので、でももうこれ私送迎ね、T さんっていう方なんですけど、 T さん送ったらもう事業所戻って終わりですから、もしだったらじゃあちょっと事業所には電話しとくんで一回お家まで行って、そっからじゃあ息子さんも一緒にお乗せしてどうでしょうかっていう提案をさせていただいて、それを喜んでいただいて、でも本当に些細なことじゃないですか。それをね、やっぱりそんなにお母さんも長くないっていうところから、まあ、最後に美味しいお寿司を食べさせたいんだよっていうその息子さんの思い、やっぱりそのご家族様の思いっていうのもすごく、私はそのおじいちゃんの介護をしてその家族介護の大変さ、そういうものをすごく感じたので、やっぱりそのご家族様にも寄り添うっていうところはすごく大事かなと思うんですよね。やっぱりご家族様が元気だと、やっぱりそのお母様だったりね、お父様を大事にできるっていうことはあるので、やっぱりそういうご家族様の思いも買いたいで、やっぱりそこの、ね、お母様も最後にやっぱりお寿司が食べられたらそれは幸せなことじゃないですか、うんうん、これはもう絶対叶えてあげたいと思って、ね、そういうところをやっていただいたらすごく大変喜んでいただいてっていう経緯があって、本当に私自身は当たり前のことをやったっていう感覚ではあるんですけど、やっぱりそういうところにスーッとやっぱり心の中で感じていただけるものがその息子さんはあったのかなと思うと、やっぱり自分も嬉しいなとは思うんですよね。やっぱりそういう反応をね、求めてやってるんではないですけど、でもやっぱそのあたり本当に喜んでいただけてっていうところは、あ、やっぱこの仕事しててよかったなっていうのをすごく感じたエピソードですね。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問、ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページ または社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。